からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、10月に入りました。もう本当に9月はいろんな、台風、地震、水害、いろいろあったなというふうに思います。そして10月に入ってもまだまだ台風、日本上陸の可能性もあるというところで、秋を楽しみたいところなんですけれども、まあ良い季節になるというところでしょうか。さあ、今年の夏は世界各国地球規模で異常気象が頻発しました。日本でも酷暑、猛暑、豪雨、頻発する台風など毎週のように私たちを悩ませてきました。もう本当に温暖化対策待ったなし、そんなところではないでしょうか。まあ、世界の現状、日本の現状について環境 NGO 気候ネットワーク京都事務局長の田浦健郎さんにお話を伺います。田浦さん、前置きが長くなりました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、どうでしょうか。長年こう温暖化はいに、その向かって対策するという、まあ、そういう活動を続けてこられた田浦さんが見てこられたこの20年でしょうか。
はい、
はい、
そうですね。
今年ってどん、まあ、
ここ2、3年は特にね、世界の平均気温が上がっているということと、で特に今年は本当にまあ身近に感じられましたよね。異常気象、それによる災害が、まあ、ちょっとこれ温暖化、気候変動もう本当に大変じゃないのっていうぐらいのね、はい、大きな被害があったんじゃないかなと思いますし、これは日本だけじゃなくて世界のいろんなところでそういうことが起こっているということですね。
そうですね、まあ、本当にこう被害として、まあ、尋常じゃないという、まあ、そんな気がするんですけれども、ついつい私たちは日本のことを考えがちなんですけれども、世界全体、地球全体で起こっていることなんでしょうか。
そうですね、まあ、もちろん地球の中ではいろんなところあるんですけれども、はい、それこそもう本当にこう伝えられるところ、ニュースになっているところだけでもね、
はい、
いやいや、もう本当にこうヨーロッパなんかの夏は涼しいのが当たり前なんですけども、そこで40度を超えるとかですね。
カナダやフィンランドといえば、
そうですね、そういうもうね、夏涼しいと
多分、はい、夏でも長袖とか、
はい、
25度ぐらいとか、はい、そういうドイツなんかでもそうですよ ね、
はい、まあ、そういうところがあったり、まあ、アジアの方でもう本当に豪雨があったりですね、
はい
はい、まあ、特にまたこう北極圏なんかの氷 の溶ける、ね、箇所が増えたりというようなことで、まあ、本当にこう温暖化がもたらす影響というのは、ね、顕著に現れている夏かなと思います。
そうですか、はい、そしてその個々の現象を私たちは見てしまう傾向がありますけれども、はい、それぞれ全部こう連鎖反応的に起こっていることもありますよ ね、
はい、まあ、一つのことがまあ次にこう影響して、それが温暖化を加速していくというようなことも予測もされています。
はい、
はい、
で例えば永久凍土が溶けて、
はい、
メタンガスが地上に噴出してとか、
はいはい、排出されるとそれはまた温室効果ガス出すので、
はい、
まあ、温暖化を加速してしまうということがありますよね。
そうですか、はい、そしてこ の台風が結構発生率が高かったり、
はい、
いろいろこの日本に勢力を保ったまま上陸するっていうのは、やはりこれは海水温の上昇。
そうですね、海水温が高いとやはり勢力が衰えませんので、まさに、まあ、それはもう因果関係をはっきりしているわけなんですよね。
はい
はい、ですから、まあ、地球の平均気温が上がる、平均の水温が上がるということで予測されていることが起こっていると。
で、そうですか、
はい、一つ一つがじゃあ温暖化なのということが今までは
で
はっきりと言えな今までは言えなかったんですけども、それをまあなんとか説明するというようにこう研究が進んでいるんですね。それがまああのイベントアトリビューション、ちょっと英語で恐縮なんですけども、はい、この一つ一つの出来事がどれくらいの確率で温暖化によってもたらされたかというのが、出てまして、そういうのではっきりと数値でこれは何パーセント温暖化が起こったことによって、確率として高まったので起こったのだということが言えるようになったわけなんですね。
あ、そうなんですか、はい、あのちなみにその確率のイベントアトリビューション、はい、その確率の高い上から2つぐらい言うとしたらどういうことが温暖化が、
だからあの今回の台風が、はい、あの温暖化の影響が何パーセントあったのかとか、
まあ、例えば 65% とかそういう感じなんでしょうか。
で、はい、であるいは今回の豪雨が、はい、温暖化によって何パーセントをもたらされたのかっていうことが言えるわけなんですよね。
あ、そうですか、
はい、もし温暖化してなかったらこれは、発生してなかったよっていうようなことも言えるわけなんですね、
はいはい、そうですか、はい、それがちゃんと例えばトランプアメリカ大統領は、はい、関係ないよと何言ってんだ
よと、はい、まあ科学を信じられてないような人だと思いますので、はい、なかなかちょっとね説得するのは難しいのかもしれません。
そうですか、はい、まあいろんな方々にもその数値でその確率というもの影響の、はい、まあ、確率が、見えやすくなったということですか。
そうですね、あのちゃんと科学をだからフォローしている方、はいはい、だってあればなるほどなっていうことが言えると思います。あ、
そうですか、はい、そうするとこの今起こっている異常気象はこの気候変動に起因している確率が随分高いなとか、まあ、そういう感想を持つと、
はいはい、まあ、全般的にはもうはっきりと言える起因していると言えると思うんですけども、
そうですよね、という感じですよね、はいはいはい、さあそして、じゃあともう本当に待ったなしということをご案内しましたけれども、はい、待ったなしですよね。
そうですね、はい、で、まあ、一番こう大きな流れそして希望というふうに言えるのはもうご存知のように、はい、パリ協定があるってことですよね、
はいはい、
でそのパリ協定の詳細なルールが今年12月にポーランドで開かれる COP24 で、話し合われて、まあ、それが具体的なルールが決まるっていうことが、まあ、期待されているわけです。
そのルールをルール化するというところでそれをこう守るというのはいつからなんですか。
2020年からスタートしますので、はいはい、その時からまあやるんですけど、まあ、それまでもじゃあほっといておかいいかということではなくって、それ以前にもどんどんとやっていきましょうという流れはできています。
あ、そうなんですか、はい、なかなかそのルール化するというところで各国の意見がまとまりにくいという、面もあるようですけれども、
そうですね、まあ、詳細
12月大丈夫でしょうかね。
いや、ちょっとそれはまだ分かりません。詳細になればなるほど意見は対立するようなことはありますのでね、
はいはい、そうですか、
はい、とはいえなんとね181カ国が今、はい、パリ協定に、正式に参加してるんです。
批准じゃなくて
批准、はい、締結をしている国っていうね
181カ国、
はいはい、で、トランプさんがまあ、アメリカを離脱すると言った後もどんどん増えてるわけなんですね。これは
そうなんですか、
はい、
離脱すると言ったから余計にこう増えている可能性も、
まあ、そういう面はあるかもしれませんが、まあ、こういう厳しいパリ協定の約束がありますので、はい、それをちゃんと守るよ私たちはやりたいよという、ね、国が増えているってことなんです。
そうですか、はい、中国の動きはこの内容に影響が大きいと思うんですけれども、はい、中国はその後頑張っているんでしょうか。
そうですね、まあ、これまでもいろんな自然エネルギー増やしてきたということもありますし、はい、アメリカが後ろを向けば向くほど、
中国の
リーダーシップを取りたいみたいな、はい、頑張りがあるんじゃないですかね。
そうですか、はい、大いに気持ちとしてはリーダーシップ取っていただいて結構ですよね。こういう面だったらいい方向であればね、
はい
はい、まあ、そういうふうに世界は動いていると。この12月の、ポーランドで行われる COP24 が、まあ、節目にもなるということですよね。
はい、
はい、そして、まあ、世界全体としましていろいろ皆さんこう前向きに181カ国が批准したということで具体的にこう行動を起こしている国もたくさんあると聞いておりますが、はい、結構アメリカ 頑張っているんですよね。
はいはい、あの政府はあのトランプさん の意向あるんですけれども、はい、にもかかわらず、
はい、
アメリカ国内の州であったり、
ね、
企業であったり、はい、あるいは市民団体であったりね、そういうとあの人たちが頑張って、前に進もうとしています。
そうですか、はい、あのアメリカはやっぱり世界に名だたるというか大きい大企業がありますから。
そうですね、
はい、そういう人たちはやっぱりそういうこともちゃんとあの考えるっていうか、そういうことですね。
まあ、まあ先を見ればですね、はい、やはり気候変動によるリスクっていうのは大きいので無視できないと、はい、それにちゃんと対応しないともう企業活動もできないという判断をしてるんだと思います。
そうですか、はい、具体的に言うとアメリカはどんなことをしてますか。
はい、まあ、カリフォルニア州なんかはすごい高い目標を掲げ、そしてそれに向かって、はい、
どんな目標ですか。
ね、2030年に、まあ、再生可能エネルギーを何パーセント、ちょっと覚えてないんですけども50とか、はい、なまあ、非常に高く、
まあ、高い目標をカリフォルニア州は掲げていますよね。そしてそのカリフォルニア州のみならず他の州もなんかアメリカ気候同盟っていうのを作ってるんですか。はいはい、これどういうものですか。
まあ、アメリカの中ではいろんな企業とかそういうところ頑張ってますので、はい、そういうものがこう一緒になって頑張ろうというところでやってるんだと思いますけれども、
はいはい、そうですか、はい、
で、
はい、
特にこの前サンフランシスコでですね、
はい、
気候変動の気候行動アクションサミットっていうのが開かれたりしていますね。
ああ、そうですか、はい、やっぱりそれがアメリカで開催されて、はい、たくさんの国が参加すること自体がもうすでに意味があるって感じですね。
そうですね、はい、で同時にその世界各地でアクションを起こしているというようなことが、ね、あります、
はいはい、そうですか、まあ、そしてアメリカのみならずイギリスなんかでもなかなかユニークな、活動をしてるんですか。
はい、
なんかクラフトビールの
なるほどなるほど、まあ、それはまあ
置いといて、
はい、ビールなんかの業界でもやはり対策をしようというようなことがあったりですね、はい、なんとノルウェーではですね今、はい、新車の半分が電気自動車らしいんです。
はい、そうですか、はいはい、ノルウェーの車っていうとなんか有名なところでいうとどんな車があったのかな。
ノルウェー自体ではそんな、まあ、製造はしないんですけども、はいはい、販売している車、はい、
それはすごいですね。
そうですね、はい、
そうするとこう、アイスランドじゃなくてなんかあの辺も、はい、結構そういうふうな取り組みをしてたはずですが。
そうですね、
はい、やっぱり北欧はすごいですね。
はい、まあ、ノルウェー自体はその石油資源も持ってたりするんですけども、はい、もうそれじゃなくて、まあ、あそこは水力発電もね、たくさんあるのでそういう、こう自然エネルギーとそれで、動く自動車、そういう、まあね、もう転換をしているというところです。
そうですか、そういうふうに世界中が、まあ、変わっていくと中国なんかも、はい、結構そういうふうな傾向ありますよね。
そうですね、中国ももう完全に、はい、電気自動車シフトっていう方に、はい、まあ、向かっていますね。
そうですね、はい、日本のその電気自動車シフトがややこう後を追っかけるっていう感じに多少はなってる。
そうですね、ご存知のように日本はいわゆるハイブリッド車が先行、世界に先駆けて先行したんですね、
それが本当は進んでいる、
は
い、証拠だったはずなんですけども、
はい、はい、まあ、ちょっとそこにこう囚われすぎたので、
はい、
まあ、電気自動車の方向では一歩遅れてしまったところもあるのかもしれませんね。
あ、そうですか、はい、もう世界は本当に電気自動車の方に、まあ、移行していると
方向性としてはそうですね。
そうですね、はい、これは日本もこう頑張らないとダメですね。
はい、
はい、わかりました。まあ、海外では気になるところはそんな感じでしょうか。
はい、はい、それと、まあ、自動車でも何でもそうなんですけども、雇用を生み出しますよね、
はい、
で今起こっているのが公正な移行、仕事の公正な移行ということで、はい、ジャストトランジションという英語なんですけども、当然その、まあ、今やっている仕事でこう失われるものもあるんですけども、やはりその持続可能で、環境の負荷の低い、仕事を増やしていこうという、その、まあ、公正な移行というのが労働者の中から湧き上がってまして、
はい、
なんとですね、今後公正な移行がされると600万人の雇用が、はい、失われるんですけども、2400万人の雇用が新たに生まれる。
ああ、
だから差し引きこうプラスなんですよね。
本当ですね、はい、これはオバマさんが、まあ、そういうグリーンなエネルギーに移行しても、
はい、
ちゃんとそういう新たな雇用が生まれるとオバマさん確かおっしゃってましたよね。
そうですね、まあ、逆にそういうことをしないとあの CO2 は減ったけど仕事がみんななくなったっていうのでは誰も受け入れられませんから、はい、逆に CO2 を減らす持続可能なエネルギーに転換することで雇用が増えるっていうんですから、やっぱりいい方向ですよね。
本当ですね、はい、あのやっぱりそういうエネルギーシフトとかいろんなこの変化が起きるときに、あの自治体の方とか住民の方が心配されるのはそういう雇用がなく、はい、失われるんじゃないかなというところですよね。
そうですね、あるいは地域の方がもうあの
経済が
疲弊してしまったり、はい、地域生活がねあのガタガタになってしまったりということはぜひ避けたいと思ってはいると思うんですね。
そうですね、はい、あのやっぱりそういう新たな雇用が生まれるということはあの本当に力強いというそういうことですね。
はい、
はい、分かりました、はい、この後は日本のお話を楽しみに伺いたいなと思います。今日からグリーンコミュニケーション、引き続き田浦健郎さんにお話を伺います。さあ問題は日本です。
はい、はい、
どうでしょうか日本。
そうですね、はい、やはり大きな問題がありまして、あのこの度改定されたエネルギー基本計画第5次、4
年ぶりに改定されたんですか。
はい、ですからその前はパリ協定がなかった時代ですよね、
はい、
でパリ協定ができたのでやはり大きなこう変化が変化ね、転換が求められていたわけなんですよね。
どうなんでしょうか。
にもかかわらず基本的には踏襲され、まあ、電源構成といえばベースロード電源で原発と石炭をまあ位置づけたり、再エネをまあ、主力電源化するというような文言は入ったんですけども、なかなか本当にこうできるのかなっていう内容のものがもうできてしまいましたね。
その再生可能エネルギーをベース、はい、なんておっしゃいました、
電源 の、はい、主力化する
主力化するのに、はい、なぜその、火力発電とかそういう原発が原子力、はい、あのベースロード電源になるんですか。は
い、いやだからそこがもう矛盾をはらんでいるわけなんですよね。
すでにそこが矛盾と、
はいはい、ですからまあ本当にこうとってつけたような内容なのでちょっと方向性が見えないと。そうすると、自治体も企業もじゃあどうしたらいいんだろうということになりますよね。
本当ですね、はい、こう両者はあのその再生可能エネルギーによる発電と、今その原発とあの火力発電は、はい、ある意味相反するものとも言えるというところ で、
はいはい、
その両方を立てているという感じが
そうですね、
見えますね、
はい、どちらにもまあ、ね、あの明確にならないので、
はい、どうするんでしょうか。
いやちょっと本当に、まあ、そこはせめぎ合いもあると思うんですけども、本当に、まあ、よりまた遅れてしまうかもしれませんね。あのいわゆる再エネの転換であったり、先ほど申し上げたジャストトランジションであったりということがまた世界から取り残されてしまうかもしれませんね。
そうですか、
はい、
あのちょっと伺いたいんですけれども、あの風力発電は、
はい、
あのこの前の台風21号の時に、
はい、
あの風車が倒れた、
は
い、っていうこと
も倒れました、ね、はい、
あると思うんですけども、はい、あのこう台風があまり来ないようなイギリスとか、こうどっか、うん、
まあ、あの風が、ね、
そういうとこはいいと思うんですけど、
吹き方は違うんですけれども、
大丈夫なのかなと思ったりするんですが、
こう日本でも何百機とある風車の中で、はい、あの一機だけ倒れてしまったということ で、やはりその工事に問題があったんじゃないかというふうに言われてますね。
いや風力発電自体がそういう台風などのそういう何十何メートルという強風にも耐えうる、はい、そういうものなんですか。
想定して作 降ってますし、はいはい、
どうなんだろうって思ったんですが、
風が一定以上吹くともうちゃんと対応して止まるようになっていますの で、
そうですか、
はい、基本的には、はい、それでもね予想のつかない風があって、まあね、あるんですけども基本的に今ぐらいの台風、はい、強風であればちゃんと、
対応できるという構造になっている、はい、ということですね、はい、洋上風力発電もこう、はい、いろいろこれから検討されるものかなと思うんですがあれもどうなんですか、はい、
海の上の方が風が一定してますのでこれから増やしていくべきだろうなというふうに思いますね。
そうですか、はい、陸上よりも海の海上の方が、
はい、風が、強くて一定していると、はい、
で、
障害物もないんですけれどもちょっとじゃ、はい建設コストがかかるので、その分どうするかっていうところあるんですけどもね。
そうですか、はい、どこかがこう日本にその風力、洋上発電で参入しようという計画がある国が、どこだったかは忘れましたが、
はい、
それはどんどんどうぞ参入してという
気はというよりはやっぱりその本当は地域の人たちによる、はい、自然エネルギー事業、ね、ということが必要だと思います。
そうですね、
はい、幸い市民エネルギー京都の太陽光パネルはちゃんと耐えました。台風でも
そうですか、はい、それは朗報です。はい、ありがとうございます。はい、日本もエネルギー基本計画は、ちょっと矛盾も見られるけれどもこの地域はそれぞれ活発に頑張っておられる、ね、ということでしょうか。
ようやく日本の企業も、はい、再生可能エネルギーしっかりやらなきゃというような方向性が芽生えて世界 の、 RE100 という、ね、自然エネルギー 100% を目指す、宣言するイニシアティブがあるんですけど
RE って何かの略
でリニューアブルエナジーですね、
はい、
再生可能エネルギーの英語です。
あ、はい、そうなんですか。はい、
で今152社世界中 で、
世界で
宣言してるんですけどもそれこそ本当にみんなが知ってるような大きな企業ばっかりです。
はい、
それに日本もようやく11社が、参加をして
152分の11。
はい、
あ、だから
結構ちょっと出遅れてはいたんですけども、
はい、
今年どんどんとこう増えているので、日本の企業もそういう方向に向かっていくんだろうなというふうに思いますね。
そうですか。
はい、
もうその11社はすでにもうそういうふうにされているんですか。いや、
だから宣言です。これは
宣言、
はい、何年までに 100% 再生可能エネルギー電気にしますよという宣言。
そうですか。
はい、でそれでそんなね言いっぱなしにはできませんのでやっぱりそれに向けてちゃんとやっていくということだと思いますね。
そうですか。はい、ちなみにその日本企業の11社のうちの、はい、割合最近の11社は、
うん、
SONY
ソニー。最も新しいやつはそうですね。はい、一番最初に宣言したのがリコーで、それから、はい、住宅メーカーであったり、大手の何て言いますか、食品とかそういうスーパーのような言えば分かりますよね。
はい、はい、そうですか。
言いがつくとこです。はい、
あ、そうですか。はい、そうなんですか。
はい、とか、はい
はいは
い、いくつか、はい、ちょっと、先見の明はあるので。
そうですか。
はい、
そういう、 こう住宅会社もそういう RE100 を目指すということはこれは素晴らしいことですよね。
そうですね。やはり人々の暮らしと密着してますので、住宅会社が、そういうことを、宣言し、それで、建てた後もね、自然エネルギー 100% で生活できるようなこういう風になっていけば、
はい、
いいのかなと思います。
そうですか。はい、そういう住宅会社はこうある程度のエリアがその住宅会社のお家ばっかりっていうことも結構ありますよ。
あるかもしれませんね。
そうするとその地域はスマートシティというか、はい、スマートタウンというか、
はい、
なんかそのエリアというかそういうふうになる可能性もあるということ
ですね。そうですね。ただ本当にこう販売する住宅 の、 半分とかそういうものはもう、ゼロエネルギーハウスみたいなね、
はい、
ようなことにもなってますので。
あ、そうですか。
はい、それも含めてその自分のところで再生エネルギー 100% っていうのを早く達成して ていただきたいなと思いますね。
そうですか。はい、そして、まあ、そういう企業のみならず金融機関もやれることがあると、
はい、はい。これはもう本当に世界は大きく動いてるんですね。
世界が動いてるんですか。
はい、それこそニューヨーク市であったり、はい、ノルウェーの年金基金であったり大きな銀行がですね、はい、もう化石資源には投資をしないと、で再生可能エネルギーとかそういうもののみ投資をしていくっていうね、本当に大きな動きがあって、こちらも日本が出遅れていたんですが、はい、ようやくいくつかの金融機関がそちらの方向に向き始めたと。なかなかはっきりとまだ明確に、打ち出せてないところあるんですけども、ようやくこうそっちの方向に行くよというね、
あ、
はい、一定の条件でね、はいはい、まあ、これはでもいい動きだと思います。
本当ですね、
はいはい、で特にですね、まあ、これは世界の金融機関のグループがもう、気候変動のリスクをちゃんと把握してそれの対策を、立てて、情報開示しなさいよと、それがもうこれから企業のあり方ですよというようなことも言ってます。
それはもうかなり大きいことですね。
そうですね、
やっぱり世界がそういうふうに
お金の流れがもう完全に変わってしまいますからね。
本当ですね、はい、それがもう本当に基本になるという世界の動きはなかなか力強いですね、はい。さあ、この秋はいろんなこの環境に関するイベントが目白押しだと思うんですけれども、近いところで言うと、まあ、今週末もなんか、はい、市民地域共同発電所全国フォーラムというのがあって、
はい、
これは長野県飯田市で週末行われるんですよね、
はいはい、これは京都なんかでも開催しましたけども、ま
あ、
これ10回目ということです。
あ、
は
い、そうですか、はい、飯田市でもういいとこでされますね、
はい
はい。そして
10月の20日土曜日、
何があるんでしょうか。
これ私たちが主催する気候市民サミット、
はい、気候市民サミット
in 京都ということで、はい、気候危機と気候科学、脱炭素革命、自然エネルギー 100% というような、はい、テーマで、シンポジウムを行う予定です。
あ、そうですか、
はいはい、10月20日土曜日の10時半から、龍谷大学で、開催するんですね。これまあ毎年大きなシンポジウムやってるんですけども、その一環として、今年は、開催をし、
結構時間は長いですが、
そうですね、
いろんなこのワークショップというかいろんなことが予定されているんですか。
例年2日間にわたってやってたんですけども、はい、今年は1日だけで午前10時半から、まあ、午後5時、半ぐらいまでなんですが、まあ、なんて言いますか、COP24 にいろんな意見をこう、まあ、集約させるというタラノア対話っていうのが、世界でされてるんですね。でそれを、まあ、我々もやろうということで、
はい、
今例えば自然エネルギーならどういう状況にあって自然エネルギー 100% を達成するにはどうすればいいのかというような議論をしていくことも含めています。
あ、そうですか、
はい、それからもう一つは、はい、IPCC の、1.5 度シナリオというのがちょうど今韓国で議論されてて、
はい、
もうすぐ出てくるんですね、
うん、
その、 内容を詳しく江守さんに解説していただく予定です。
あ、そうですか、はい、そうすると勉強にもなるし、
はい、
これからを一緒に考えようというそういう会になりそうですね。
そうですね、
これ10月20日もうこれは申し込み必要なんでしょうか。
できれば申し込みいただければなと思います。
そうですか、はいはい、10月20日土曜日10時30分から17時30分まで龍谷大学深草キャンパスで開催されます。興味のある方お問い合わせされてはいかがでしょうか。ありがとうございます。はい、こうカリフォルニア州は森林火災とかいろいろ起こる州ですけども、そういう州がやっぱりこう率先して頑張っているっていうのはなかなか嬉しいことですね。
そうですね、
はい、森林火災大変ですよ ね、
大変ですね、
カリフォルニア、
はい、
はい、分かりました。この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。